にちは。ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。5月3日水曜日夕方4時台に録音をしております。最新ポッドキャストどうぞよろしくお願いします。このビルボールトップヒッツポッドキャストはアメリカのビルボードソングチャート、アメリカビルボードによるグローバルソングチャート、そしてビルボールジャパンのソングチャート、この最新チャートのトップ10もしくはトップ5についてお伝えをしていきます。どうぞよろしくお願いします。ちなみにビルボールジャパンの、ポッドキャストありますので、そちらぜひともお聞きください。ビルボールジャパン担当されておりますチャートディレクターの磯崎さんと週替わりの、ビルボールジャパンのスタッフの方が、まあ、チャートを掘り下げているという状況です。で、大体木曜日の朝一にはそちらの方はアップされるんですけれども、最新、今この段階で最新でいうと4月27日ですかね、に公開分に関しましては、YOASOBIのアイドルについてあまりにすごい成績であるってことを結構興奮気味に話しているのが印象的でした。で、まあ、あちらのポッドキャストは当然ながらいろんな数字を見ることができますので、細かい数字を、新たな、まあ、その数字の発見っていうのもあるんですけれども、このポッドキャストでは、アメリカのビルボード、それからビルボードジャパンの、記事の内容からしか、まあ、数字を推測することはできないんですが、まあ、そこから見えてくるものとか、それから、こうした方がより良くなるとか、まあ、時には改善の要求、まあ提案とか、といったことを行っていますので、ぜひともこちらの方も合わせてよろしくお願いします。では早速最新のチャートに行きたいと思います。まずは、アメリカ、それからグローバルのソングチャートについてお届けしていきましょう。日本時間5月2日火曜日に発表されました5月6日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からまずはトップ10お届けしていきます。10位先週から1ランクアップ、テイラー・スウィフトアンチヒーロー。9位先週から1ランクアップ、ピンクパンサレス&アイススパイスボーイズ・ア・ライアパート2。8位先週と変わらずザ・ウィーケンド&アリアナ・グランデダイ・フォー・ユー。7位選手から1ランクダウン、メトロブーミン、ザ・ウィーケンド &21 サビッチ、クリーピン。6位選手から1ランクアップ、レマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。5位選手から10ランクのアップ、グループ・フロンテラ&バッド・バニー、ウンプリセント。4位選手から1ランクアップ、エスラボン・アーマード&ペソ・プルマ、エラ・バイラ・ソラ。3位選手と変わらず、マイリー・サイラス、フラワーズ。2位選手から1ランクダウン、シザ、キオビオ。そして1位選手から1ランクアップ、通算4週目の首位獲得です、モーガン・ウォレン、ラストナイトとなりました。5月6日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 のトップ10、モーガン・ウォレン、ラストナイトが通算4週目となる首位獲得です。こちらですけれども、ストリーミングも前の週から 4% ダウン、ダウンロードは 9% ダウンに対しまして、ラジオは 20% アップとなりまして、ラジオ指標、モーガン・ウォレン自身2曲目となるトップ10入りとなりました。そして、このラジオでは4週連続トップエアプレイゲイナーを獲得しています。まあ、ですから、デジタルは下がっているんだけれども、ラジオが上がっているということで、もうちょっとこの曲はピークが、続いていきそうだということが見えてきます。一方で、前の週、初の首位、キャリアとしても初の首位となりましたシーザー・キルビルなんですけれども、前の週の集計期間初日にですね、ドージャキャットを迎えたリミックスがリリースされていて、まあ、それが首位獲得に大きく、貢献したわけなんですけれども、この加算2週目となる今回は、まあ、その影響が薄れたということもありまして下がったということになります。で、結構リミックスの影響がですね、大きく反映された、まあ、これは良くない意味でになってしまうんですけれども、そういった曲が他にもありまして、先週4位に初登場を果たしました、曲があります。それがですね、アイススパイス&ニッキー・ミナージュ、プリンセス・ダイアナなんですけれども、この曲はもともとアイススパイスが今年の1月ですかね、に単独版で出していた曲をですね、ニッキー・ミナージュ参加版が新たにリリースされたことで、前の週に特にダウンロードが強く、それに伴って4位に登場しました。で、これが初登場ということは、アイススパイス単独バージョンでは100位内に入っていなかったってことになるんですね。で、これが加算2週目、ニッキー・ミナージュバージョン加算2週目に29位まで大きく落としてしまったと。いうことになります。つまりは所有指標が、まあ、登場2週目になりますと、まあ、急落する。その一方でストリーミングラジオが、キープもしくは上昇できなかった、ダウンロードの下がった分を補完できなかったということで一気に下がってしまった。ある意味これって日本のチャート的な動きと見ることができると思います。で、こういう動きが続くんであればアメリカのビルボードはともすればチャートポリシー集計方法の変更に動く可能性もあるので、大事なのは接触指標をきちんと 上げていくことだということがここから見えてくるんじゃないかというふうに思います。さて今回はですね、メキシコの曲が非常に強いという週になりました。前の週になんですけれども、メキシコの曲としましては、アメリカビルボード1958年8月にスタートしておよそ65年近い歴史を持つんですけれども、このチャートにおいて初めて、メキシコの曲エスラボンアーマー&ペソプルマエラバイラソラが5位に入りまして、トップ5入りを果たしたということになるんですが、この曲が今回ワンランクアップの4位に入っています。でさらには、今回ブルーポフロンテラ&バッドバニー、ウンプリシェントが前の週から10ランクアップで5位に入りました。でこの、ウンプリシェントなんですけれども、前の週に、15位に初登場しているんですが、今回初の1週間フル加算となってこの位置に来ているということです。でこのですね、ウンプリシェントのリリースっていうのは4月17日の月曜日なんですが、これはですね、その前の3日間、4月14日から16日にかけて、それからその翌週も3日間、コーチェラのミュージックフェスが行われました。そのヘッドライナーの一人が、今回、グループフロンテラと共演しているバッドバニーだったんですね。でおそらくはこのコーチェラの、1週目のヘッドライナーを務めた後に、この曲がリリースされた。ある意味これもスケジュールとして、計算されたもの、もしくはメキシコの曲がもしかすれば、世界の標準リリース日が金曜日であるのに対して月曜リリースだった、その慣例だったって言えるかもしれないんですけれども、2週目のヘッドライナーを務めたっていうこともあってですね、今回チャートの方を駆け上がっていったというふうに捉えることが可能かなというふうに思っております。このバッドバニーはですね、昨年アメリカの、ビルボード年間アルバムチャートを制している、ラテン歌手それからスペイン語の歌手が非常に強いという結果となったんですけれども、さらにですね、 TikTok の影響がメキシコの曲を押し上げる効果を果たしているっていうのがアメリカビルボードの3月末ですかねに公開されたコラムがありまして、これはあのブログ妹でも翻訳、意訳をして載せているんですけれども、仮に TikTok がなくなった場合にメキシコの曲は上がってきにくくなるだろうということを、ビルボードの記事書かれていたんですけれども、見事に今回 TikTok の影響もおそらくあってですね、このメキシコの曲が上がってきているということにつながっているというふうに思われます。でさらに言えば、今回5月6日付に関しましては11位に、ヤングルキャス&ペソプルマのラベベがこちらワンランクアップで11位まで上がってきていますということもあるので、来週この曲もトップ10入りすれば、そして他の2曲が残ればトップ10のうち3曲がメキシコの曲になるという非常に面白いチャートになるなと感じております。ちなみにアメリカビルボードソングチャート、5月6日付最新ではですね、韓国の女性ダンスボーカルグループ5050によるキューピッド、こちらが前の週から9ランクアップで41位、トップ40入りまであともう少しというところまで迫っています。さて、それでは5月6日付グローバルチャートについてもチェックしていきましょう。まずはグローバル200のトップ10です。失礼しました、トップ5紹介します。5位シザキュービオ、4位マイリーサイラスフラワーズ、3位ヤングルキャス&ペソプルマラベベ、2位エスラボンアーマード&ペソプルマエラバイラソラ、そして1位グループフロンテラ&バッドバニーウンプリシェントとなりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除きましたグローバルエクスクルーディングエス、こちらのトップ5は5位夜遊びアイドル、4位マイリーサイラスフラワーズ、3位ヤングルキャス&ペソプルマラベベ、2位エスラボンアーマード&ペソプルマエラバイラソラ、そして1位グループフロンテラ&バッドバニーアンプリシェントというふうになりまして、なんとメキシコの曲が3曲ワンツースリーを占めているということになりました。で特にですね、今回2つのチャート1位になりましたグループフロンテラ&バッドバニーのウンプリシェントに関しましてはストリーミングが一気に上がっています。初の1週間フル加算だったってこともあるんですけれども、グローバル200によっては前の週から 64% アップで1億1020万、グローバルエクスクルーニュース、こちらの方では73% アップの8230万を記録しているということで、ストリーミング1億回超えを達成しているということになります。スペイン語の曲、さらに言えばメキシコの曲が、強くなっているってことがここから如実にわかるんですけれども、今回もう一つ注目は夜遊びです。アイドル、グローバルエクスクルーニュース、こちらの方は前の週と変わらず5位ということで2週連続トップ10入りをしているんですけれども、今回ですね、グローバル200 200の方では14位から10位に上がってきました。YOASOBIではグローバル200では初のトップ10入りというふうになります。ちなみにこちらに関しましてはですね、ストリーミング前の週から 20% アップの4570万、ダウンロードは 4% ダウンの2万5000、ストリーミングが牽引しているということになります。で、日本語の曲、で J-POP、ちょっとこれ厳密な括りで言うと、日本で主に活動をしている日本人歌手による、ナンバーっていう括りで言うと、イサさんのホムラが2020年10月に最高8位を記録したのに続く、グローバル200のトップ10入りということになります。ちなみに、日本語の曲で言うと、BTS のフィルムアウトが、トップ10入りを果たした経緯がありますし、それから英語の曲なんですけれども、日本人歌手のジョージによるグリンプスオブアスが昨年、こちらもトップ10入りを果たしているんですが、この2曲を除いて、は、さっき言ったように、日本で主に活動している日本人歌手による作品という括りで言うと、ホムラに続く2曲目のトップ10入りということになります。で、このアイドルに関しましては、来週さらに伸びるだろうというふうな予想をしております。これは5月3日付のブログにもぜひともご参照いただければというふうに思っております。メキシコの曲が3曲入っているのみならず、J-POP、さらには先ほどもお伝えしました5050のキューピッドは2つのグローバルチャートでともに8位に入っている、非常に面白いチャートになったということで、ぜひともチェックしていただければと思います。このアメリカビルボードのソングチャート、それからグローバルチャートについては5月2日付のブログイモトで、速報版の翻訳を行っております。ぜひともチェックしてください。というわけで、まずはそのアメリカビルボードソングチャート、それからグローバルチャートについてお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。5月3日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。首位初登場、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。9位選手から3ランクダウン、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。8位選手から1ランクダウン、バウンディ、怪獣の花歌。7位初登場、セブンティーン、スーパー。6位選手から12ランクのアップ、オフィシャルヒゲダンディズム、タトゥー。5位選手から1ランクダウン、マンウィザミッション、絆の奇跡。4位選手から1ランクダウン、スピッツ、美しいヒレ。3位初登場、AKB48、どうしても君が好きだ。2位初登場、 BE:FIRST、 スマイルアゲン。1位は先週と変わらず3連覇達成です、YOASOBI、アイドル。以上が5月3日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10紹介しました。というわけで、アイドルが、非常に強いという状況となっております。で、今回の獲得ポイントなんですけれども、23,211、3週連続でポイントを上げているのみならず、今年度初の2万ポイント超えを達成したということになります。で、これによってですね、実は今回2位に、入っている BE:FIRST、スマイルアゲン、19,494 ポイント獲得しておりまして、こちらも非常に強いんですけれども、アイドルの今週分、さらには前週、YOASOBIのアイドルは19,790 ポイント獲得しているんで、まあ、仮に前週リリースでも、スマイルアゲンは1位を獲得できなかったということになるというわけです。まあ、それだけ今回の、YOASOBIのアイドルがいかに強いか、っていうことがよくわかると思います。で、このアイドルなんですけれども、今これ録音している段階ではビルボールジャパンの記事がまだ公開されていませんので、どのくらいの再生回数、ストリーミング獲得しているかっていうのはわからないんですが、ストリーミングが圧倒的に強いっていうことが言えます。ちなみにですね、まあ、集計期間が同じである Apple Music、これは日本においては一番、シェアが大きいと言われてますけれども、大体の再生回数全体の3割を占めますが、こちらの方ではアイドルが1位でした。それから若干集計期間異なるんですけれども、4月のですね、21日金曜日から27日木曜日までの Spotify の、再生回数でいうと、こちらもアイドルは1位となっております。で、一方で、4月のですね、26日の水曜日から5月2日の火曜日まで、こちらの方の LINE Music のウィークリーチャートに関しましては、アイドルが2位ということでワンランクダウンしています。で、これはですね、この LINE Music のチャートにおいて BE:FIRST、 スマイルアゲインが1位を獲得しているですね。で、一方でこのスマイルアゲインに関しましては、先ほど言った Apple Music においては、大きく下がりまして62位と というふうになっているんですね。で、それから、66ですね、失礼しました。そして、先ほどの Spotify においても52位ということで大きく水をあけられているという形です。で、これは、スマイルアゲインにおいて LINE ミュージックの再生キャンペーン、これ今回も BE:FIRST 適用していてですね、これが大きく影響したという形になります。ですので、来週、この来週のチャート、フィジカルセールス加算2週目になるんですけれども、このチャート、そして来週も実は、LINE ミュージック再生キャンペーンの対象期間になっているんですが、その翌週である3週目のチャートにおいて、スマイルアゲインがどの位置に入っているかによって、真の社会的ヒット曲であるかどうかを判断する必要があるというふうに思います。で、今回 のチャートを見ていきますとですね、その再生キャンペーン、これ以前からそうなんですけれども、再生キャンペーンの影響が強い曲は、そのキャンペーンの影響で上位に進出をしても、そのキャンペーンが終わると急落するという傾向があるんですね。で、これに関しては、本来ですね、接触指標であるそのストリーミングっていうのは、どちらかといえばライト層の人気を測るものなんですが、そこにですね、コアファンの熱量っていうのを、うまく活用したキャンペーンではあるんですね。ただそれがですね、真の社会的ヒット曲を見にくくしているっていう点もあるので、なので、そのキャンペーンが終わった後の動向を注視する必要があるということとともにですね、ビルボードジャパンは現在、ストリーミング指標の元になるストリーミングソングチャートにおいて、首位を獲得している曲だけが指標構成、指標化する際に係数処理を行われている。要は他の Apple Music とか Spotify とかの動向をもとに、大きく乖離をしていれば係数を大きくしていくという傾向があったんですが、これをですね、ストリーミングソングチャート首位獲得曲のみならず、2位以下の曲すべてに対して適用する必要がある。これ以前から言ってることなんですけれども、ちょっとこれが必要なのかなというふうに考えています。そして同時にですね、これもブログでは、以前から伝えていることなんですけれども、これフィジカルセールスにも言えることなんですが、それの効果によって、上位に進出した曲が翌週以降の動向を見て真の社会的ヒット曲になるかどうかを見極める必要というものをビルボールジャパンがそのチャートの見方をきちんと説明をするということが必要かなというふうに思っておりますので、ぜひともこちらの方をですね、強く行ってほしいなということをビルボールジャパンに改めて、提案をしていきますし、これはブログでも、5月の4日以降に書いていこうというふうに思っております。なぜこれを強く求めていくかというと、チャートのですね、本当に一番いいのは一周見ただけで真の社会的ヒット曲かどうかを判断することができればいいんですが、日本においてはフィジカルセールスのウェイトが大きいので、なかなかそれが難しいところがあるんですね。なのでチャートの見方を示すことが必要かなということが1点と、ビルボードジャパン以前チャートハックっていうあまりいい言葉ではない、あまりというか全くいい言葉ではない言葉を使って、施策について非難をされていたんですけれども、チャートの施策を行うこと自体は、これは必要だと思いますし、自由なんですけれども、要は、チャート側がきちんとそれを、取り締まるというかですね、反映されにくくするようなチャートにする必要があるので、それをきちんと行わなければいけないかなというふうに思っております。まずは、自問自答をしてきちんと厳しくしていくということが、毅然対応していくのが必要だし、そのための理由というもの、そうした理由というものをきちんとそのスタンスを伝えていくことが必要だというふうに思っています。今回の、スマイルアゲイン動向、かなりのポイントを獲得したのは素晴らしいことなんですけれども、その中身を見ていくと、ちょっとこれは来週以降の動向が気がかりかなという点があったので、ちょっと耳の痛い話かもしれませんけれども、ちょっとこれはきちんとお伝えしなければいけないなと思いまして、お伝えをしました。で、重要なのは本当に接触指標を上げていく、キープしていくということです。それをライト層に広げていくということですので、そこをどうやってですね、上げていくかっていうのをですね、これはもうコアファンの方々がアイデアを出し合っていく、歌手側、運営側と共に議論を重ねていくっていう環境があるんであれば、なおのことそれを行って、 いってライト層に浸透させていくってことが必要かなというふうに思っております。ちなみにそのさっき言ったLINE Music再生キャンペーンっていうのは、コアファンの熱量を、うまく活用したキャンペーンであるというふうにお伝えしたんですけれども、コアファンの熱量が強く反映されるというものにおいては、フィジカルセールスっていうのもそうですね。で、このフィジカルセールスが強い曲に関しましては急落する傾向があるというのは以前もお伝えした通りなんですけれども、今回においても前の週に、総合トップ5に入った曲がですね、急落をしておりまして、例えば先週2位を獲得しました日向坂46のワンチョイス、こちらは34位に落ちています。で、ポイントの前週比は 25.4% となっています。それから先週5位だったファンタスティックスフロムエグザイルトライブのパノラマジェット、こちらは45位に今回下がっておりまして、ポイント前週比は 27.8% というふうになっているんですね。で、これではポイントを大きく落としている作品となると、今後デジタルがヒットして上がってくる可能性はもちろんゼロではないんですけれども、これでは真の社会的ヒット曲とは言い難いかなというふうに思っておりますので、ポイント前週比どんなに下がっても、フィジカルセールス加算2週目だと、7割台になるくらいになるかなと思うんですが、その後はですね、9割ほどをキープしていくっていうことが必要になってくるかと思いますので、ぜひともデジタルに強くなるイコール、ライト層の取り込みっていうのを行えるというような、形っていうのは理想ですので、デジタルをどう強くしていくかということにですね、注力してほしいなってことを願っております。もちろんこれは難しいのは間違いなく難しいんで、簡単にそれはいかないのはもちろんなんですけれども、ただアイドルはですね、ポイント前週比前の週は 183.7%、これは1週間フル加算になったってこともあるんですが、そして今回は 117.3% というふうになっています。アニメ曲が強いっていうだけでは語れない、YOASOBIの非常に運営のうまさ、それからその自然とこう背中を押していくっていうような言葉遣いなどなど、本当に参考にできることが多々ありますんで、ぜひとも歌詞の運営側、レコード会社側も含めて YOASOBI アイドルの動向をですね、きちんと追いかけてほしいなというふうに思っております。というわけで、今回のチャートの動向に関しましては5月4日付以降のブログ今音に書いていきますので、ぜひともチェックしていただければというふうに思います。以上、5月3日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。ビルボールジャパンソングチャート、それからグローバルチャート、アメリカのソングチャートについては毎日更新しているブログ今音で書いております。カタカナで今音で検索すると出てきますので、よかったらぜひともチェックしてください。それから、このポッドキャストビルボールトップビーツに関しましては毎週水曜日の夕方以降にアップしておりますので、ぜひともこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。結構厳しいことも言っていきますが、歌詞の非難をするものでは決してありませんので、その辺はぜひとも、ご了承いただきたいと、ご理解いただきたいというふうに思います。自分のブログのスタンスに関しては以前からちょっと書いていながらアップできてなかったものがあるんですが、近いうちにこちらをアップしていきますので、そちらの方も合わせてチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけでビルボールトップヒッツポッドキャストをお送りしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。